お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
新型コロナウイルスデルタ株の流行により、オーストラリアの各地ではロックダウンや厳しい規制が続いています。グレーターシドニーではロックダウンの開始から3ヶ月を迎えようとしており、ロックダウンファティーグ、ロックダウンによる疲労もよく耳にするようになりました。今夜は日本とオーストラリア両国の臨床心理士の資格を持つシドニー心クリニックの矢野しおりさんに、長期化するロックダウンや規制との付き合い方についてお伺いいたしました。
パンデミック、そしてロックダウンによりカウンセリングを求める方っていうのは増えていますか？
はい、増えていると思います。ロックダウンも2週間経過くらいまではケースの申し込み数もあまりなく、私も含めてかなり余裕な方が多かったようでしたが、今はロックダウンも2ヶ月以上経過し、かなり詰まってきている方が多いように思います。
どういった内容っていうのが増えてきてますか？
思い通りにはいかない小さな子どもたちのリモート学習を付きっきりで毎日見なければならない上に、一日中一緒にいるという状況に煮詰まる家族や、勤務で家族ともずっと一緒にいて、例えばお父さんがイライラしてきているのを感じる、また一人で暮らしているため一日中自分だけで家にいることの孤独感を訴えるシングルの方などもいらっしゃいます。
リモート学習を余儀なくされている子どもたちや、そのご家族からのご相談っていうのは増えてきていますか？
はい、それもあります。特にイヤーケイやイヤーワンなど小さければ小さいほど親が付きっきりで見るのが大変そうです。日本での現地の勉強を指導するのが大変な日本人の方で、国際結婚の方などはネイティブの配偶者に任せてしまっている人もいます。でその配偶者が実はワークフロームホーム、自宅勤務中であったりして、本来は仕事をしていなければならず、しかも学校も扱ってくれにくい、勉強を見るのはその後働いているはずのお父さんというような状況もあって、家族内の緊張感が増しがちになっている家族もいたりします。もともとお子さんに発達障害の問題があったりすると、自宅学習で追いかけ回してもなかなかちゃんとやってくれず、その上に一日中一緒にいるのはなおさら大変で、ストレスを溜めている親御さんもいらっしゃいます。
矢野さんはこの長期化するリモート学習、どういった影響があるとお考えですか？
学習の遅れや学習も遊びもスクリーンになりがちで、一日のかなりの時間画面を見ている生活の影響、メリハリが少ない生活のダラダラ感、運動不足、社会性が育ちにくいなどでしょうか。最近10月末から学校に戻り始めるプランが出てきたことで、見通しを持ち、自宅学習も一時期のことと捉え、親も子どもも少し我慢しやすくなっているように思います。
子どもたち、そしてこの子どもたちを支える家族っていうのは、どのようにこのストレスと向き合っていったらいいとお考えですか？
未就学の小さなお子さんをお持ちで、お父さんも飲食業で仕事の出番が少なくなっているなど、などの状況の中で、家族中が毎日日曜日のようにダラダラしてしまい、やる気が落ちるなどのケースも聞きます。一日に構造を作ることをぜひお勧めします。子どもたちと話し合ってスケジュール表を作るといいと思います。朝ごはんを食べたら、まず30分は外を歩く。帰宅したらこの作業。お昼を食べたら何時までこの作業、その後何時から何時まで公園に行く、夜にその日一日をスケジュール通りにできたかどうかお母さんが判定して、冷蔵庫に貼ってある表にステッカーを貼って、10個貯まったら何かご褒美など、また何曜日だかわからなくなるという悩みには、昔から船乗りさんや自衛隊が行っている金曜日の夕食にカレーはいかがですかとお勧めしたりしました。週末には規制内でできるが、いつもと違う少し遠出、例えばブッシュウォーキングやビーチウォーキングなどをして、週末感を出すこともメリハリになっていいと思います。一般的にはこのような一日の構造化以外にも、一日一回は時間を決めて必ず外に出て気分を変える、体を動かす、今できる楽しみ、例えばテイクアウェイやウーバーイーツなどなどで小さな楽しみを作る、 今こんなに時間があるから掃除や断捨離が進んだり、勉強や作業ができたり、ゲームやカードゲームをするなど、家族との時間がたっぷり持てるなど、いい面を意識し、感謝するようにするなどでしょうか。クラフトやアートの材料を通販などで購入して、この機会に様々なクリエイティブに励むことがあっても良いと思います。クリエイティブな表現がストレスを癒す効果もあると言われています。
また保護者自身がしっかりと自分のメンタルヘルスについて気を留めておくこと、休息の時間を設けることなども重要であると矢野さんは語ります。
煮詰まったお母さんは、ちょっとお母さんに10分休憩などと言って、子供の安全を確保しながらも寝室に行ってゴロッとしてしまうなど、ご自分に休み時間を作ってあげるなどのアイディアも聞きました。ご自分が煮詰まっていることなども体験や感情の中にただいるだけでなく、よく俯瞰して気づき、そして大変な中をよくやっているな、詰まるよな、などご自分の感情や状況を理解して、よく自分で自分に共感してあげるようにしましょう。
幼い子供たちっていうのは、この不安や心配っていうのをうまく表現できないっていう年齢もいると思うんですけども、何か異変を感じた時にどのようにこういう子供たちと接したらいいでしょうか？
子供は心の悩みをうまく言葉で表現できないので、身体化する、つまり具合が悪くなることで表現することが多いと思います。疲れた感じになる、やる気が低い、お腹が痛いという下痢になるなどなど、学校も行けないし、なんだかすっきりしないのかな、など子供の気持ちを推し量る共感的な声かけを心がけましょう。また、言語では気持ちを使いにくいことも多いので、一緒に絵を描いて、その中で子供の気持ちの象徴的な表現を感じ取り、その絵のストーリーについて話し合ったり、応答的な絵をこちらが描いたり、また、子供自身にその続きの絵や解決の絵を描いてもらうなどといったようなアートセラピー的なやり方も役に立つのではないかと思います。お人形さんごっこでもいいですし、子供とのカウンセリング的な関わりは、子供のプレイの中で象徴的な表現、例えばお人形さんのごっこの仕方からストレスや感情を感じ取り、そのプレイの中でこちらも理解や共感を示し、子供自身に解決やニーズを見つけ出していってもらうような流れになることが多いです。
メンタルヘルスのために日頃から心がけるべき10個のポイントについて、矢野さんにまとめていただきました。
1つ目、十分な運動、毎日または1日おきくらいの有酸素運動、30分ぐらいはできるといいですね。もしできる方だったら、こう1時間ぐらいで、セロトニンを十分に出させる。脳をよく刺激するっていうことですね。2つ目に、一日を構造化する。先ほども一日を構造化していくことの意義を申し上げました。3つ目は、毎日同じルーティンばかりでなく、いつもと違うことをしてみるなど、変化をつけて気分を変える。4つ目、飲酒習慣に頼りすぎない。5つ目、何かいつもと違うものを食べるなど、小さな楽しみを作る。6つ目、家にこもりきりにならず、制限内の散歩や買い物に行くなど、1日か2日に1回はちゃんと外に出る。7、日の光を浴びる。特に朝はすっきり起きるために日の光を浴びましょう。8つ目、温かいお風呂やシャワーに入るのもセロトニンを増やすのに効果的です。朝動けない方にも、温かいお風呂に朝サッと入ってしまうといったことも動くためにとても効果的です。9個目は、ロックダウンでもかえって得てることを考えたり、感謝できることを考える、ポジティブシンキングですね。10個目、自分の気持ちをよく捉え、その理由について考え、自分で自分自身によく共感するなどといったことが挙げられます。
何か悩み事や不安を抱えていても、初めての人っていうのはカウンセリングや足を運ぶこと自体が大きなステップかもしれないんですけども、どういったタイミングで専門家にご相談したらよいでしょうか？
気分ややる気の落ち込みが数日間では治らず、2週間以上続いているときにはっていうふうに言われます。友達と話したり、何か楽しいことをしているなどでも気分が変わっていかないのが定期間以上続くときです。または、話したり相談できる人があまりいなくて、 コミュニケーション不足で孤独感を感じ、自分一人で煮詰まりすぎると思うとき、また自傷行為など自分を傷つけてしまいそうなときもぜひ連絡した方がいいと思います。まずかかりつけの GP に相談してニーズを判断してもらい、紹介が必要なら適当な専門家を紹介してもらうということが大事だと思います。または私をはじめとする日本人サイコロジストに問い合わせの電話かメールをしてみて、相性が合いそうかどうかを確かめてみるといったこともお勧めできます。
シドニー心クリニック矢野しおりさんでした。オーストラリアでは先に GP の紹介があれば、メディケアをはじめ、ワーホリや留学生の海外旅行保険、そして学生保険などでも心理カウンセリングの費用がカバーされます。またパンデミックの中、年内までは電話やオンラインでの心理カウンセリング、テリヘルスがほとんどの心理カウンセリングで導入されています。今夜のインタビュー、記事としても発信しています。ぜひ参考にしてみてください。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。